深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。皆さんこんばんは、深夜サミットの時間です。こんばんはというかもう夕方です。京都で、まあ京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストに、お迎えしてお話を伺います。今夜のナビゲーターは U プロジェクトの京都などの、あ、ランさんいないのに、ランさんとか、まあ、山田晋也です。よろしくお願いします。今日も、まあ、マイクの言葉で1たす1、いや、このプラスっていく人間の関係、ここで起こすで波形、僕たちは何、時計見て今日も始めましょう。いや、ご飯食べますか、おかん。僕は、投函する手紙。いや、深夜です。まあ、ちょっとラップしながらですけども、パーソナリティは、G レディオ山田晋也です。まあ今回は、まあ、偉大の偉、まあ、偉人なる偉、そして、まあ、どっちかで異常の偉ですよね。そういう人たちに集まっていただいて、今日もお話をしていきたいと思います。今日はね、謎のランさんが、急遽ちょっとお休みになったんで、僕の方が、ナビゲーターとパーソナリティさせていただきますので、よろしくお願いいたします。この番組はトヨワド株式会社の協力で、お送りします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
いや、今日のゲストは、ネオアーティスト作家の、アビコ哲人さんに、2度目の登場ですけども、今日は出ていただこうかと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくでございます。
アビコさんはもう前にもね、はい、ご出演いただいたんですけども、はい、もうすごいね、僕の中でも超パンチのある方で、
いやいや、もうあのフラフラになってますよもう全然もうパンチなくなって、
でもなんか久しぶりにお会いして、すごいなんか雰囲気もまたなんかさらにちょっとバージョンアップされたような感じ。
いやいやいや、もうあの楽に生かしていただいてますね最近は。はい、
なんかマビコさんの後ろにほんまにネオンが感じられますもん。
これネオンちゃうで、中
ライトいや、これ
オーラオーラかオーラか、そういうことか。
今度なんかゼストの方でまたなんかイベントなさるみたいで、
はい、そうなんですよ。なんかね、ちょっと難しそうなイベントなんやけど、はい、知的文化としてのサイエンスを身近にとか言うてね、はい、あのね、去年なんか上がった先生っていう京大の先生とお知り合いになって、はい、その先生がサッカー大好きやったもんで、はい、なんかマニアックなサッカーの話で盛り上がってね、はい、こう1970年のワールドカップの、はい、あのペレのパスを45度からカルロス・アルベルトが決めたシュートとか知ってる？嘘、
僕らペレ大好きでした。
あ、そうだそんな話で盛り上がって、周り誰も分かってるのに2人で盛り上がってしまうて、はい、ほんでなんか面白いことできたらなって言って、はい、僕がまあまあ芸術と学術っていうのがなんかコラボできたら面白いかもねみたいな、はい、軽く言ったのがなんかすごいイベントになってしまって、
すごいですね。
うん、なんか5年間こう研究されてる京大の先生たちがたくさんおられるんですけれども、はい、まあ屋久島のレポートがあったり、なんかゴリラを研究されてる、これ有名な方ですよね。
はい、
山際先生ですか。
山際先生、
はい、はい、であとなんかヘビの、研究されてる、引田先生とか、はい、もうなんかわけわかんぐらいなんか世界的にこう第一流の先生が、はい、その研究結果を普通なんかちょっとしたホールじゃないですか、
はい、
じゃなくってなんか路上に出て行って一般の人たちに発表したいっていう話になって、は
い、すごいそれ。
それでなんかまあ俺できんのって何にもないじゃないですか。そんな難しい話ないから、まあネオンフォレスト作るしって言うて、はい、のこう作品をこういろいろね飾って、はい、その空間でこういうことをしてもらおうと。
すごい。
2日間16日と17日、
はい、
16日は夕方ぐらいからかな、
はい、
で昼からかな、で17は10時からずっと夜遅くまでやるんですけど、
はい、
まあまあ16は俺搬入があるから最後なんですけど、はい、最後の方僕もちょろっとなんかあの話さなあかんみたいな勝手にポスターに書いてあったもんで、
はい、
何喋ろうかなと思ったんですけども、はい、でもなんかそこでも気軽にみんなそのゼスト池の五湖町広場でやるんですけどね、
はい、
なんかその広場の中でこういろんな店あるじゃないですか、
はい、
その店でこういろんなうどんとかこう取りながらみんなでご飯食べながらこう聞いてとか、なんかわけわからんイベントですけど、難しいけど楽しそうですね。
12月の16日の1回目5時からですね、5時から9時まで、
はい、
サイエンストーク第1部、
うん、
プラナリア対ゴリラバーサスですね、ゴジラ対モスラみたいなもんですね。
いやちょっとちゃうと思うあのプラナリアって知ってる？
わからないです。
プラナリアってあの水の中にいる昼みたいな、
はい、
こうちっちゃいなんあのもんなんやけど、はい、あの4つに切ったら 4つになるし、2つに切ったら2つになるし。
ナマコみたいなもんですか？
ナマコじゃないけどなんか再生生物なんやわ。
すごい。
でそれがやっぱりあの iPS 細胞 の、はい、あの鍵になる生物で、はい、なんかすごいおもろくってまた、はい、あの動きがコミカルでな、
はい、
面白いね。
も
うあのなんか可愛いしなんか抱き枕作ろうかよだって、はい、僕それは反対ねんけどまあまあなんかすごいええ感じのなんかそれでまあその永田先生に出会ってからちょっとその教授っていう人のイメージも変わって、
は
い、みんななんかこうすごいなと思ってやっぱマニアックでね、
はい、
みんなその狭いとこを攻めてはるやん、
はいはい、
俺も結構狭いとこ攻めてみやん、
はい、
だから面白いって。
なるほどですね、
うん、
それ面白そうですね。
面白い面白い。
そして12月17日のが結構多いんですよね、うん、10時から1時までサイエンストーク第2部、はい、屋久島レポート。
そうそうそう、
はい、
で3部もあるんやな、生態行動と進化、はい、これが13時から16時、
はい、
で16時から19時がサイエンストーク第4部として京都の文化としてのサイエンス。
この辺から京都に来ましたね。
そうやね、はい、で 17日の19時から21時そんな3時間も喋らなあかんのかなネオンアート作家の阿鼻子氏とのトーク、
あー交流タイム
です。交流タイムが多いやろねきっとね。
あそうですね、
そんな喋ることないもんな
そんなことないでしょうけど、やっぱり阿鼻子さんのこうパワフルな、あのやっぱりネオンのこの光を輝かす気持ちも輝かしまうぜみたいな感じですね。
あそうそうそう、一つ言うの忘れた、輝いてるで、あのプラナリアっていうのは、はい、すんごいな、あの光が嫌いなんや、
はい、
で光から逃げよんねん、
はい、
だけど光の下に餌置いたら餌に寄りよんねん。
なんて
現金なやつらお前それが気に入って、はい、その光嫌いなやつらを光で作ってやろうみたいな。
あなるほど、ね、
それがあってやったんですけど、まあまあどんどんいろいろ広がって、まあ、そんな感じで今度やらせていただくんですけども、
はい、ぜひ2011年12月16日、はい、17日、ゼスト、五湖町広場
よろしくお願いします。
来てください。よろしくお願いします。
無料無料無料です。
あ無料です、無料ですので、ぜひともよろしくお願いします。
ご飯食べるときは自分で払ってな
確かに間違いないです、
はい
まあ、そんな感じで、はい、いろいろとイベントと、まあ、阿鼻子さんも活動的でいろいろ動かれてますもんね。
いろいろやらせてもらってますね。なんかまあ今年は父親が死んだんでね、ちょっと楽になって、まあ、こんなんやったら怒られよこんなん
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
上からのしかかるようなとこあるからね。
あ、
まあまあ、それでちょっとまあ、楽に動けるようになったんで、いろいろなんかイラン、テヘランで、はい、作品展示させてもらったり、はい、なんかデンマーク、オランダ遊びに行かせてもらったり、はい、なんかもう好き放題させてもらってますね。
あ、ほうですか。うん、でもやっぱり見るものがたくさんあるとね、やっぱり知恵も膨らむし、
ね、そうやね、
アレンジも膨らむでしょうしね。
そうそうそう、なんかやっぱり新しい刺激がなかったらね、僕らみたいな仕事はと思っとるんですけども、はい、うん、だから
でもなんか、ん、僕すいません2回かぶりましたけど、でも阿部子さんね、すごくね、なんか前の雰囲気よりも、うん、なんかすごくね、うん、いい、今のすごいいい、なんか肩の抜き方とか、うん、雰囲気見てても、うん、今日久しぶりにお会いさせてもらって、うん、すごく今一番いい、なんか
あ、ほんま？
はい。
ああの多分金のサッカーして疲れてる人と思う。
そうか。ちょっと肩に力抜いて。
あ、そうそうそう。肩が抜けそうなぐらいは。
あ、そうですか。うん。すごくなんかね雰囲気僕
今の。あ、そう。
はい。
あのなんかねやっぱりこうやっぱり家族の中でやっぱ病気してる人がいるとね、
はい、
やっぱりどうしてもこうなんかいつ何時なんかあったらどっか行かなあかんとか思うやん、
はい、
それもなくなったんがすごい楽で、だからまあまあ自分で好きなことだけをこうチョイスしてやらせていただいてる感じだけども、
は
い、
あ、なるほどですね、うん、あ、そうですか。でもアビコさん、すごく本当になんか雰囲気が、
うん、
あ、なんか前のアビコさんよりなんかすごく柔らかい感じと、
前の方が寒かったしちゃうか。
あ、そうですか。
あれ夏やったか。
いや前ね正月ぐらいかもしれない
です、ま、なあ、なんか寒い時やった
も
ん、
ね、
なあ、なんかそんな感じだ
ったし、一緒にあびこさんのクゼの、
おお、そうそう、寒かったもんなあれ、はい、きっとな。
でもすごい雰囲気ですもん。
ありがとうございます。なんか、そう言っていただけると、
ちょっと先ほどならあびこさん途中切ってしまいますけど、前半戦終わりまして、ね、次後半に入るんですけども、その間に、
はい、
山田真也ゲイラーレイドから1曲究極の曲を送ります。ワンラブ。
Yo, cavalry of chill.
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 Cover, cover.
Yo, cavalry of chill. 涙の跡、足跡残すメモリー。手のぬくもり、感じた時間、愛の時間、愛の手紙を投函。見え隠れする合間に、人と人が交差する狭間に、生きる僕ら、僕は足りないものばかり、計りで計れない未来の思い、遠い記憶の中に、僕ら出会ってたかな。花は僕らを演出する。愛というものが終わらないように。
に、差し掛かろうと思っております。今日のゲストはネオアーティスト作家の、アビコ哲夫さんです。
よろしくです。
いや、今日もまた楽しい一日になりますね。
楽しい。
多分これ聞いてる方もハッピーになってると思いますよ、
うん、あ、そう、多分聞かへんと思う。何やこれ言うて。
いや、もう楽しい番組やな。こんな番組ありかなっていうか、もう二人ともほぼ即興で。
そうやね。この何にも考えてへんもんな。
即興感が楽しいと思うんですよ。
まあまあそれいい感じですね。
もうでも最近思うんですけどね、四角紙面にね、うん、こうやって物を作るのもいいかもしれないですけど、うん、一回枠はみ出してみて、
うん、
こう楽しんでみる。
そうやね、
こともありかなと思うんですよ。
うん、でもまあまあアーティストの仕事ってこう枠を外すことやから。
そうですね、
うん、こうやっぱり生きてるとやっぱりいろんなもんはめられるじゃないですか、はい、
そうですね。
だからその枠を外すためにどうしたらいいかって、それも若い時はもう無理やり外してたから結構いろんな人と当たったけど、
はい、
今はもうその術を覚えたというか、
あ、なんか
少し大人になってった感じがあるから。
おっしゃる通りですね、
うん、言葉も覚えたしね、
はい、
だからちょっとなんかこう外しやすくなりましたよね。
確かにね、
うん、
本当それ思いますね、
うん、
僕もいつもなんかさ思うんですけど、若い時の外し方と今のハメの外し方って、うん、ちゃんとなんかこう大人のルールを守りながらハメ外せる
ってか、うん、そうやね。でまあ、ね、こうやっぱアーティストとしてこうなんかちょっとぐらいみんながあの人アーティストなんやみたいに思ってもらえるようなところまで仕事してるから、はい、こうなんか許してもらえる部分ってある。
あ、確かに。確かに。
しゃあないわあいつみたいな。
クリエイター的な人やからみたいな。
そこまで持っていくのがしんどいけどね。
あ、おっしゃる通りですね。
うん、っていうのは思いますけどね。はい、でもまあ若い時はね、それなりにハメ外したらええんちゃうかなと思うし、その枠の中で生きてんと枠外れたとこでね。
そうですね、
うん。
学ぶこともいっぱいありますもんね。
そうそうそう。
そんな時
に。うん。私外れたから初めてわかるから。
あ、おっしゃる通りですね。
うん、外れてしもたって思って。
本当にそうね。
うん、
もう僕もハメ外し まあ、外しまくりの人生でしたけど、うん、まあ、あの当然阿部子さんもね、うん、もう半命外しまくりの、まあ、本当に、
いや僕はもうおとなしく、もう、もう本当におとなしく、おとなしく、こう みんなを観察しながらこう生きてきたんですけどね。
もう阿部子さんがおとなしかったら、ほぼみんなっていうか、もう静けさに浸ってるような人になりますよ。
いやいや、っていうか、もう初めからなんかちょっと入れなかったですよね、日本帰ってきた時はね、はい、アメリカからね、だから喋れなかったもんね。
へ、
はい、ああ、そうなんや、日本ってこうやったって思い出してやってたんやけど、はい、なんか気持ちがね、やっぱりすごい暗くなって。
あ
ーあのね、サラリーマンしてジンマシン出るとかね、はい、そういうのがありましたね。
え、阿部さんサラリーマンしたってことあるんですか？
6ヶ月だけやってん、子供が生まれるしっていう、ね、健康保険欲しいや
どんな理由ですか？
うん、で僕被害者入ったんですけどね、はい、やっぱり6ヶ月目にもう朝もう起きたらジンマシンが出て、
はい、
どうしたらいいなこれってやめなしゃあないでとか
思って。アーティスト活動っていくつぐらいからなんですか？
あ、僕遅いですよ、30ですよ。ガキの頃はずっと絵描いてたんですけどね、まあ、はい、あのサッカー選手を目指してたんで。
あ、おっしゃってましたね、
はいはい、ずっとサッカー今もしてるんですけど、はい、ずっとサッカー好きでやってたんで、だからどう言ったらいいのかな、もうなんか、どうしていいか分からへんし、最終的に好きなことやろうかって思ったんが30やからね。だからまあまあその間にいろんなことを教えていただいて、
うん、今後ほらもうあの阿部子さんとしてね、
はい、
元いろいろなもうほんま酸いも甘いもいろいろ経験しきあって、うん、当然アーティストの人たちにも酸いも甘いもね、今後教えていたりね、今度はお前甘くないぞとか、
いやいや、もうそんな教えられるもんちゃうて。
そうですか。
うん、なんか僕はこうしてきましたっていうのは言えるけど、うん、あなたはこうしなさいって言うと、みんなそれぞれやり方があるから、あ、絶対それは言ったらあかんことやと思う。僕も上からそういうの言われて嫌やったし、
あ、
俺お前こうせえとか言われるの絶対嫌や。
あ、まあ確かにね。
あ、
でもね、本当にでも今の子たちね、何にも分かってないこともいっぱいあるぞ。あ、でほら、なんていうか、阿部子さんとかはこう生き方がデンジャラじゃないですか。だから危険を自分で、
いや、
察知して生きてきたじゃないですか。
そんなこともないと思う。
いやいやいや、僕が聞いてる限りはそう思いますけど。
いやいやいや、ちゃんともう、まあまあ、でも、あ、そのやってる時は必死になってから危ないとか思ってへんや。
はい、そうですね。
だからほんまに必死になったら 何が危ないとか、これやばいとかいうのはないと思うねんな。
はい、
だからとりあえず行ってまえで、
まあそうですね、
絶対誰か助けてくれるやん。
はい、でもね、その行って前がね、うん、今の人たちはねできないんですよ。
あ、そうそうそう、それはこの間、はい、あの京大の阿形先生、
はい、
もう言うたはって、はい、やっぱりハメ外す人が少ないから、
はい、
こうはちゃめちゃな人がいい、もうこうなんていうの、腹くくってバーンっていくれる人が少ないっていうか、
う
まあまあそれはね、もう日本社会のせいにしたらあかんけど、
あ、そうですね、
なあ、何とも言わんわ。
でも阿部子さんのね、うん、そのほら15メートルぐらいのほら作品あったじゃないですか、大きい大きい、
はいはいはいはい、
あの、
はいはい、
でもね、今ねあれだけね自分の実筆買って、うん、例えばおっしゃ勝負かけたろうっていうようなね、うん、人たちがやっぱいないんですよ。だから手にまとまる範囲内のアートじゃないですか。
まあそれはコンピューターが普及したっていうのもあると思うで。
あ、そうですね、
うん、コピペが多いやん、
はい、
うん、ほんでなんかこう細かい作業、例えば僕らやったら1ミリの間に千何本引けるって自慢してたデザイナーとかいたやんか、はい、こう筆が絵師描けんねやとか言って喧嘩しとったやんか、はい、だけど今もそんなんできるやん、
はい、そうそうね、
コピペでね、コピペというかコンピューター作ったらな、
それはもうね本当にイラストレーターね、進んでる
からな、だから、はい、そういうなんで、もうそういうことしかこう機械の中でしかみんなできひんから、もうアナログの大切さっていうのは教えていかなっていうか、僕がやっていかなあかんなと思うからね。
それは大切ですよね、
うんうん、
やっぱハンドメイドはね魂入るんでね、物に。
そうやな、
はい、
だからなんかハンドメイドでやると耐用年数が2年でも大事に使ってもらえる境に10年ぐらい持ってくれはるやんか、はい、
ああなるほどですね、
うん、そうやけど大量生産で作ったものはやっぱり耐用年数10年やっても、はい、なんか足元落としたとか言われば悪いやろ
確かにですね、
うん、だからそれの辺の違いかなと思ったりするんだけど な、
ね、うん、今後ね、うん、その阿部子さんとしてね、
うん、
まあこれから、うん、俺はこんなターニングポイント起こしていくぜみたいな、逆にね、
うん、
っていうのはあります？
なんかもう一波乱あるような気はするんだけど、
はい、
それは多分そのタイミングもあるし、僕思うのはやっぱり今はもう今が自分が作り続けられる環境を維持しなあかんっていうのがあるから、はいはい、なかなかほら企業の人がアートに金出さんじゃないですか、
はい、
そうですね、だからなんとかこういろんな人、もう一般の人、いろんな人にこう、はい、ネオンの美しさを知っていただいて、
はい、
こうもうちょっと裾野を広げたいっていうのがありますね。
あ、なるほどね、
うん、そこからどこへ出るかっていうのがもう一波乱あるような気が少しあるような気がします。
なるほどですね。
いつまでもね、なんかやっぱりこうこちょこちょこちょこちょしてるの嫌やんか。
あ、まあアミコさん性格上ね。
いやいやいや、もう今までこういう感じで来たら刺激が欲しくなると思うんで。
確かにおっしゃるとおりですね。
うん、
刺激は麻薬みたいなもんですからね。
そうかな、うん、ほんまに。なんかやっぱり一遍なんかそういうとこを経験するとやっぱそれが欲しくなるんでね、
はい、あ、そうですか。いや今日も楽しい時間ありがとうございました。
とんでもございません、こんな話で申し訳ないです。
もう京都のネオアーティスト異端児阿鼻子哲夫さんでした。
いやいや、ありがとうございます。どうもです。
次はその、もし阿鼻子さんを生で見たい方は12月16日17日と、
はい、
ぜひともここ町広場へ、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。来てください。
では皆さん、良い晩を。流れ落ちる髪、元は外に見え、見えの迷宮は削れていく、流れ